と大阪ゆかりの
ラディオニューヨーク。
皆さんこんばんは。時刻は日本時間で2021年7月30日金曜日の23時を過ぎました。ニューヨークでは同じく7月30日金曜日の午前10時です。この番組では兵庫県神戸市出身のコンテンポラリーダンサーでニューヨーク在住17年の私大阪ゆかりが自身の体験を交えながらニューヨークをはじめとするアメリカの情報をお伝えします。今ニューヨーク在住17年って言いましたけれども、あと1ヶ月ちょっとしたら在住18年って言わなきゃならなくなるんですよ。怖っ、早っと思います。これもね、7月30日月末じゃないですか。私6月の下旬に帰ってきて、もう1ヶ月経ってるのか、1ヶ月以上経ってるのかと思うとね、あっという間に時間って過ぎていきますよね。明日はエンターアートのパフォーマンスイベントケースの第2回ということで、神戸元町の南京町でパフォーマンスします。ゲストハウス神戸なでしこ屋さんの、なんていうのかな、隣というか敷地内で屋外でパフォーマンスします。お時間ある方はぜひね、フラット中華街に遊びに来るついでに立ち寄ってみてください。そして前回お話ししたんですけれども、私がこの秋ね、サンキタアモーレ広場、あの三宮の駅前の広場のリニューアルオープンのイベントでパフォーマンスの演出と振り付けをするんですよっていう話前回したんですけれども、それのパフォーマーを公募で募集しておりまして、募集の締め切りが7月31日でございます。すごく簡単に応募できるので、 Google フォームでね、情報入力するだけで応募できるので、パフォーマーの方々でちょっと気になるよという方はぜひ、ウェブサイトをご覧になって応募してみてください。オーディションについての詳細や応募方法、応募フォームは、こちらのウェブサイト kobe-sankita.net/audition kobe-sankita.net/audition.html まで入れたらいいのかな、でご覧いただけます。応募もこちらからできますので、ぜひぜひちょっとでも興味があるよという方は応募してみてください。この応募フォームに入力していただいた内容で第一次審査をするという形です。どうぞよろしくお願いします。前回ね、この広場のオーディションについてお話ししたんですけれども、今回は今週のピックアップのコーナーで、この広場、新しくできる広場と、まあ、そのオープニングイベントのパフォーマンスについてお話ししたいと思います。そしてニューヨークで〇〇に行ってみたのコーナーでは、先週に引き続きブルックリンのインダストリーシティに行ってみました。このインダストリーシティは本当に一日楽しめるような場所で、それも普通にね、普通のショッピングモールでこうせわしなく過ごすというよりも、すごくゆったりした時間を過ごせる場所なんじゃないかなというふうに思いますので、そんなインダストリーシティのまた別のエリアをね、紹介していきます。少しね、こう最近のニューヨークでのコロナウイルスの状況をお伝えしたいなと思うんですけれども、7月下旬の時点でコロナウイルスで入院している人っていうのが、まあ400人を切っている状態です。7月19日では378人だったのかな。でコロナウイルスのテストを受けて ポジティブって言われた人が823人、陽性ですよっていう人が823人いたそうです。823人いて重症になっている人が378人ということかな。ですごい重症で、あの ICU に入った人っていうのが70人とか、そういう人数でございます。これをね、人数まだまだ多いと思うか、すごい減ったよねって思うかはあなた次第だと思うんですけれども、まあ、ニューヨークはね、コロナワクチンを打った人はかなりもう割と普通の生活ができている、いるんじゃないかなと思います。まあそのあんまり不安なくね、生活ができるっていう意味で割とあの日常が戻ってきているんじゃないかなと思います。まあね、私も帰ってきて1ヶ月経っちゃいましたけれども、現在コロナウイルスのワクチンを少なくとも1回打った人っていうのが 74% になりました。7月下旬の時点でですね、 74% になっていて、あ、18歳以上でね 74% になっていて、18歳以上の大人で、もう2回打って抗体ができてるよっていう人が 67% ぐらいいます。はい、まあね、ニューヨークではどんどん進んでいますね。日本でもどんどん進むといいんですけれどもね、オリンピックまでにどんどん進んでるかと思ったら意外と進まなかったですねっていう感じがします。このワクチン接種率が 70% を過ぎたあたりから接種率の伸びっていうのはすごく下がっています。ニューヨークではやっぱりワクチンをまだ受けたくないっていう意思、考え方の人がいるので、それはね、まあこっからどんどん増えていくことはないなっていうのはね、 70% ぐらいから感じています。ワクチンを打ったらもちろん 100% コロナウイルスにかからないっていうわけじゃないんですけれども、やっぱりワクチンをまだ受けていない人がたくさんコロナウイルスにかかっているっていうことだそうなので、まだねワクチン接種していない方はどうぞなんていうか余分に気をつけてっていうのも変な言い方ですけれども、十分気をつけてお過ごしください。
それでは早速コーナーに行きましょう。今週のピックアップ。このコーナーではアート、音楽、ファッション、グルメ、生活など私大阪ゆかりが注目する情報を紹介するコーナーです。今回は三宮の駅前広場とそのオープニングイベントについてお話しします。いや、ニューヨークの話じゃないんかいと突っ込まれそうですけれども、まあ、これがニューヨークと関わりが全くないかというと実はあるんですよね。はい、海外旅行をされたことがある方とか、まあ、海外に行ったことある人はなんとなく感じたことがあるんじゃないかなと思うんですけれども、外国の広場とか公園ってすごい自由な使われ方をしているんですよね。私もヨーロッパ、アジア、アフリカ、アメリカ、まあ、南アメリカは行ったことないんですけれども、旅をね仕事でしましたけれども、まあ、仕事以外でもしたかしましたけれど、日本よりもかなり自由に使われているんですよね。ストリートパフォーマーの人がいたりとか、歌を歌ったりとか、楽器を演奏するミュージシャンの人がいたりとか、似顔絵を描いたりとか、その風景画を描いたり しているアーティストの人もいたりとか、ベンチに座っているのもね、おとなしく座っている人もいれば、こうベンチ一つを乗っ取って寝転がって寝ている人とか、足を投げ出して座って本を読んだりとかね、くつろいでいる人もいたりとか、こう広場でもうそれ半分裸じゃないみたいな格好でね、 なんかなんていうの、日焼け、日焼け、日光浴をしてる人とかもいたりとか、すごくこう自由に気ままに使っているんですよね。本当ここ家ですかっていうぐらい自由に気ままに使っているんですけれど、日本であんまりそういう光景は見ないですよね。日本のこういった広場ってこう道路になるんです、区分として。で警察の管理とかがあって規制がありまして、いろいろと禁止事項が掲げられている広場もたくさんあります。で今回神戸市が今から10年ぐらいかけて三宮の駅前広場を再開発しようとしているんですけれども、それに向けてこの広場を、公共空間である広場をもっと自由に使えたりとか、あと芸術とか文化の発表する場だったりとか、何か商品をプロモーションする場所だったりとか、そういったイベントにも使えたらいいよねということで、そういう場所にしていこうという、この神戸市民と神戸市が一体となって進めている、そういった動きがあります。で今回のこの三宮駅前広場、正式名称は三北アモーレ広場なんですけれども、通称デコボコ広場とかパイ山と呼ばれていた場所ですね。そこがリニューアルオープンして、そのまあ自由度の高い広場の第一弾として出発するということです。でこの広場の建築デザインをしたのが、私が去年の舞台公演、エンターアートの舞台公演チェリーを3つ入れてくださいで舞台美術を担当してもらった津川恵里さんなんですよ。この広場のデザインは公募でコンペティションがありまして、でそれで最優秀賞を受賞した津川恵里さんの作品が、まあ、この広場になるっていうことなんですね。この津川恵里さん、ニューヨークにいたことがありまして、私はニューヨークに津川さんがいた時に知り合ったんですよ。津川さんはその時、文化庁の在外研修員としてニューヨークに来ていまして、ニューヨークの先鋭的な建築事務所ディラース・コフィディオ&レンフローに勤めていました。このディラース・コフィディオ・レンフロいつもちょっとこの言うのが難しくてたどたどしくなっちゃうんですけれども、ここはニューヨークのジュリアード音楽院とかリンカーンセンター、あとモマの増改修を行っていたりとか、ハイラインという空中公園を設計している建築事務所です。でその建造物を作るだけじゃなくって、今言ったような広場とか公共空間を作ったりとか、あとファッションとか現代美術のプロジェクトも行ったりしています。このハイラインについて私がこの番組でもお話ししたことがあるんですよ。もしよかったら遡って、YouTube チャンネルの方で過去の放送をお聞きいただけますので、よかったらチェックしてみてくださいっていう話なんですけれど、このハイラインは昔荷物を輸送するための鉄道として高架があったんですけれども、そこを公園として作ったところで、今はねニューヨークの観光名所の一つになっているようなところです。でこのハイラインでもザ・マイル・ロング・オペラというアートイベントをこのディラース・コーフィー・ディオ・レンフロが中心となって行ったことがあります。このイベントどんなものだったかというと、パフォーミングアーティストがこの長いハイラインって、すごい長い距離の線路 だったところをね使ってますから、南北に長い公園なんですけれども、そこにパフォーマーが点在していて、パフォーミングアーティストがね点在していて、そこを訪れた人はいろんなその詩の朗読をしているパフォーマーがいたりとかっていうのを聞きながら見ながら散歩できるっていう、そういうイベントでした。このめちゃくちゃ大掛かりなイベントを全てこうスポンサーとか寄付を得て無料でやっていたんですよね。こう散歩する人は予約は必要だったのかな、予約は必要だけど無料でそこを通ることができたというイベントがありました。それをねこのディラスコフィディオ&レンフロが中心となってやっていた。でそこにちょうどその当時津川さんが、そのイベントが行われている当時ですね、津川さんが勤めていたと。そんな中津川さんがこういった公共空間広場などを日本でももっと自由に使えるようになったらいいな、そしてアートとか文化を発信したりする場所にもなればいいなっていうふうに思っていたところ、津川さんの地元でもある神戸でこの広場のコンペティションが行われるということで、津川さんがそれに応募してそれが採用されたっていうことですね。こういったこの公共空間とかのコンペティションってなかなかこの新進の建築家のデザインを採用されるっていうことは少ないそうです。だから津川さんもすごいよねっていう話だし、神戸市もすごく大胆なことをしているんだなっていうのがねすごいワクワクするというか、神戸市やるなっていう感じですよね誰目線って話ですけれども、この津川さんのデザインはこう円盤、平たい円盤のようなものがいくつもこう連なって斜めに重なっていくようなデザインでして、こう斜めになっているから低いところと高いところがあると。でだから低いところに子供が座ることもできれば、高いところでハイテーブルのような使い方もできるっていう、そういう、ここはベンチだからこの高さで座ってくださいみたいな感じじゃなくって、使い方に多様性を持たせたデザインとなっています。でこうだからその円盤に登っていったりもできそうな感じなんですよね。パフォーマーとしてはちょっとそういうの楽しみまあでも登れるといってもその安全面に配慮されていて、子供がずっと登っていってすごい高いところに行ってしまわないように、それをなんか動線を遮るようなデザインにもなっていたりとか、そういったね安全面にも気を配ったデザインとなっているようです。それをね津川さんから教えてもらって、なるほどと思いました。こういう建築とか空間のデザインって面白いですよね。ということでこの広場はここにベンチがありますよみたいな感じではなく、すごくユニークなデザインをしているんですけれども、いろんなね座ったりとかもたれかかったりとかテーブルとして使ったりとか、いろんな使い方ができる場所になっていると。でそれをまあこういう使い方もできるよね、ここの部分はこういう使い方も可能性あるよねっていうのを市民の方にお伝えする目的もあって、今回のオープニングイベントのパフォーマンスをすることになりました。だから私たちパフォーマーが、まあ私が実際に出演するかどうかは置いといてパフォーマーがこの空間で動くこと、この空間を利用して動くことによって、あそうかこの場所ってこういう使い方もできるんだ、あここにも座っていいんだ、ここに寝転がってもいいんだっていうのをパフォーマンスを通してね視覚的にお伝えしようということで、今回オープニングイベントでパフォーマンスをすることに なりました。で、このオープニングイベントのパフォーマンスなんですけれども、現在クラウドファンディングを行っております。こういうことでぜひパフォーマンスをしたいよねっていう熱いね思いで始まっているんですけれども、いかんせんコロナ禍で予算がないと。でも私たちとしてはこういう考えでやるからにはちゃんとその出演する、今オーディションで募集しているアーティストとかにもギャラをねお支払いしたいし、こういったパフォーミングアートを作るのって制作費がめちゃくちゃかかるんですよ。その音楽の編集をしたりとかもしなきゃいけないし、衣装代とかも必要だったりとかするし、私が去年やったチェリーを3つ入れてくださいも、その時クラウドファンディングさせていただいたんですけれども、私がこの個人のというか個人のエンターアートという団体で10人ぐらいのキャストでやった公演でも、まあ100万数百万単位のお金がかかったわけなんですよ。まあこういう公演パフォーマンスをするのって、まあ、それぐらいお金が結構かかるもんなんだよねっていう例として今出させていただいたんですけれども、まあ、今回のパフォーマンスも、まあ、そういうことで割とお金がかかってしまうと。でもしよろしければご支援いただければとても嬉しいですというお願いですそういう方向に話がいくのっていう感じもしますけれども、もしよろしければ支援していただけるととても嬉しいし、参加するねアーティストたちに還元されます。そしてこのオープニングイベントに必要な予算を超えてご支援があった場合には、このサンキタアモーレ広場とサンキタ通りにかけて行われる今後の次回以降のイベントの運営に当てさせていただくと言いますか、私たちがその広場を運営していく団体に託して広場を運営していくのに使っていただくということが決まっています。だからこのたくさん支援していただいたら、その分私たちが儲かるわけじゃなくって、今後のね広場の活用に生かされてくるということで、今後もっとね広場でいろんなイベントがあったりとか、なんかアート作品の展示があったりとかっていうね楽しみが市民にとって増えてくることになると思いますので、たくさんご支援いただけると嬉しいです。そしてもちろんクラウドファンディングだからリターンがございまして、このリターンについてちょっとお伝えしたいんですけれども、この広場のデザインを元にしているクラウドファンディング限定のグラフィックのポスターとかポストカードを手に入れることができます。ポストカードは、一口5000円かな。でポスターは2種類異なるグラフィック絵がありまして、それぞれ1万5000円です。このクラウドファンディング限定のポスターっていうことで、これがねもしかしたら後にすごい価値のあるものになるかもしれませんよって思っているので、これが1万5000円で手に入るのはかなりいいんじゃないでしょうか。で単純にこのかっこいいんですよ単純にかっこいいこのポスターが、だから気になる方はぜひ支援していただいてポスターをゲットしてもらいたいなと思います。いや私もこのポスターが欲しいから身内なんだけどしようって思ってるぐらいですからね、かなりいいと思います。津川さんファンはぜひぜひこぞってたくさん買い占めてくださいってそれ以外にはねシンプルな応援っていうのも3000円からでありますし、あとさっき言ってたポストカードはこちらも非売品なんですけれども3枚組で5000円となっています。 15,000円のポスターはちょっと高いけれども、まあ、神戸の未来のためにちょっと応援しようじゃないかっていう方はこちらをね通り支援していただけると嬉しいです。あとこのパフォーマンスは映像として残る予定でもあるんですけれども、あ、そして映像としてね、映像としてもご覧いただけることになる予定なんですけれども、あのその映像のエンドロールとかウェブサイトにあなたのお名前を掲載しますっていうのが1万円でございます。そして最後が、オープニングイベントエキストラ出演券プラスお名前を掲示しますっていうのが5万円です。まあ、この大エキストラ出演券っていうところは私の範疇ですね。こうエキストラっていう形でこのパフォーマンスが行われるエリアに来てもらって、まあ、座っていただいたりして、オーディションで選ばれたパフォーマーのすぐ近くでこのパフォーマーの身体表現を誰よりも近くで見ることができますよという権利です。特にねその一緒にパフォーマンスしなきゃいけないとかダンスを覚えなきゃいけないとかそういうことは全くありませんので、興味がある方はぜひぜひクラウドファンディングのリターンをゲットしてみてください。あのこのエキストラ出演権に関してはやっぱり場所の広さがありますから人数が限られているので、興味がある方はぜひお早めに支援していただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。
エンターと大阪ゆかりの
レディオニューヨーク。ですね、広場の話を津川さんがニューヨークにいたところから話し出したら時間が全然足りなくなっちゃったということで、ニューヨークで〇〇に行ってみたのコーナーは次回に持ち越しとさせていただきたいと思います。すみません、ちょっとね最近お知らせが重なってお知らせ続きだったんですけれども、次回の放送は、まあ、普段の緩い感じに戻るんじゃないかなと思います。どうぞ次回もお楽しみに。この番組で話してほしいニューヨークの話題などご意見ご感想がありましたら、今お聞きいただいているレディクロのホームページ上、当番組のリクエストフォームからお寄せください。この放送は放送終了から1週間経ったらレディクロのホームページ上でお聞きいただけます。そしてそれからさらに1週間が経ったらこの番組の YouTube チャンネル大阪ゆかりのレディオニューヨークでお聞きいただけますので、最初から聞き逃したよという方、もしくは過去の放送を聞いてみたいよという方はそちらをチェックしてみてください。 YouTube 上での検索はラジオ、そしてひらがなで大阪ゆかりで探してみてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。番組の冒頭でお伝えした明日のパフォーマンスはですね、神戸元町の南京町中華街で行うんですけれども、南京町の神戸ゲストハウス神戸なでしこ屋というところでね、あの屋外でやります。で今回はまあ中華街ということもあって、このなんかアジアの雰囲気を存分に出していけたらいいなというふうに思っていますので、またねちょっと前回1週間前23日の金曜日にあったパフォーマンスとはテイストが違うようになると思いますので、楽しみにしていただけると嬉しいです。まあ南京町にね遊びに来ていただいてももちろん見ていただけますし、遠方の方は YouTube チャンネル、私の YouTube チャンネル大阪ゆかりエンターアートチャンネルの方で配信もする予定ですので、よかったらそちらでご覧になってください。まあ、配信ねその Wi-Fi の状況とかその時間の Wi-Fi 環境とかによってちゃんと全部配信できたらいいなと、まあ願ってるって感じですけれども、もしね途中で切られちゃったりとかしたらそれはご了承ください。それではまた来週日本時間の金曜23時にエンターアート大阪ゆかりのレディオニューヨークにお付き合いください。皆様どうぞ良い週末を。Have a nice weekend. Bye.